はい、こちらは曹洞宗東北管区教化センターテレフォン法話心の電話でございます。今回はおじいちゃんよろしくお願いしますと題してお送りします。あるお葬式での一場面です。式の途中にお別れの言葉という次第があり、故人のお孫さんが祭壇の家の前に歩み出て亡きおじいちゃんへの思いを語り始めました。幼稚園への送り迎えの途中の出来事や一緒に遊んでもらった中で教えられた様々なことなどなど、小学校へ入学したばかりというその男の子はまだあどけなさはあるものの、しっかりとした口調で感謝の気持ちを表します。そしてお別れの言葉は唐突に次のように締めくくられました。でもね、おじいちゃん、僕の名前の3文字目は木じゃなくて火だよ。ずっと間違ってたんだよ。だからね、これからはおじいちゃんよろしくお願いします。意表をつかれた参列者からは驚きの声が上がり、こらえきれなかった笑いも漏れました。お葬式が終わり、その男の子を連れてご両親が私のところへ挨拶に来られました。息子が突然に妙なことを言い出し、場の雰囲気を壊してしまいました。申し訳ありませんでしたとしきりに詫びます。決してそんなことはありませんよ。おじいちゃんにお願いしたかったんだよねと私が聞くと、男の子は母親越しにこくりとうなずきます。過去は戻ってきません。戻ることもできず、やり直すこともできません。戻らない、やり直せないというように、ないない尽くしが過去にはあふれます。過去にまつわる物寂しさや喪失感はそこから来るのでしょう。一方の未来も未だ至ってはおらず、明瞭ではなく、どうなるものかわからないというふうに、これもまた内々尽くしです。未来を思うとき不安で麗しげなのはこれです。現実にあるのは今だけなのです。しかし過去には思い出も授かった教えもちゃんとあります。だからこそ未来に向かっては夢も希望もしっかり抱けるのだと言えます。今に誓いを立て願いを唱えることは、今を生きる私たちの発露そのものと思うのです。道元禅師が兄弟子と慕い、共に中国へ渡った明禅様は、志半ばでかの地にてお亡くなりになりました。明禅様の舎利を携えて帰国された道元禅師のもとへ、明禅様の弟子の一人が訪ね、年頃にその舎利の所望を願ってこう語ります。ただ今生において明禅様に出会えたご縁を慕うだけではありません。未来世においても必ずご指導をいただきたいのです。道元禅師はそれを認めて明禅様の舎利を渡したと伝わります。亡き方と共に歩む誓いや願いを今に立てることは、過去も未来も大事にしようとする尊い今の営みに他ならないでしょう。もう一回おじいちゃんにお願いしよっかと言うと、男の子は一緒に手を合わせてくれました。今回の担当は岩手県大光寺住職桐野光岳でした。次回は10月21日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。